皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
岸田恵美子です。
どうですか、今年は花粉は
結構来てますけれど、この週末は雨なので一息できるかなと。
そうですよね、まあ、皆さんいろいろな対策をお問いなんでしょうけども、私は今年思い切ってですね、お医者さんに行って、
はい、
血液検査をしてもらいました、
はい、
そしたらね、完璧な花粉症ではなくて、まだその前段階なので薬をしっかり飲むと制御できますって言われて、心強い気持ちでいるんですが、でも晴れると目が痒くなるとかね、いろいろ出てきますよね。
でも今お薬で止めてる状態なんですね。
あのね、そんなに実はお医者さんが言うほど薬飲んでないのが良くないのかなと思ってますしっかり守らなければというふうに思ってますけどね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組はソフィアホールディングスと非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニクスの提供でお送りします。
グローバル化するビジネスシーンをサポートする IP スマートフォン S モビ、国内外の内線通話ネットワークでつなぎ、通信コストの大幅ダウンを実現します。 S モビ同士なら世界主要各国で24時間通話無料。詳しくはソフィアモバイルのウェブサイトまたは S モビで検索。
人類の歴史を創造し、暮らしの便利さや繁栄を築いてきた非鉄金属。そして今、非鉄金属は私たちの高度情報化社会を支えています。私たちアルコニックスは豊かな社会づくりに貢献し、事業や取引を開拓し続けています。非鉄金属レアメタルのエキスパート、アルコニックス。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。政府は緊急雇用対策について意見交換と合意形成を図る雇用戦略対話を開き、大学や専門学校に進学しても2人に1人は卒業後3年以内に離職したり、無職やアルバイトなど非正規雇用にとどまったりしているとの推計を明らかにしました。大企業への就職による安定志向が強い若年層と企業とのミスマッチの解消が課題とされています。
まあ、2つ考え方があると思います。今のように産業構造が大きく変化しているときはある程度ですね、離職者が増えるのは仕方がないという考え方と、でも離職するとですね、無職やアルバイトなどになるのでやっぱり望ましくないという考え方ですね。まあ、私は真実はその中間にあると思ってまして、流動性は高まるのはもう仕方がないというふうに思います。その中で学生さん、または卒業して3年以内の若者がですね、どうやって自分に合った職を見つけるのかと考え方でしょうな。
アメリカのアップルは配当の再開と自社株買いを通じて今後3年間で450億ドル、およそ3兆7500億円を株主に還元すると発表しました。アップルの配当はおよそ17年ぶりです。去年10月に死去した前の最高経営責任者スティーブ・ジョブズ氏は、手元資金を株主還元ではなく研究開発投資へ投入するスタンスを堅持し続けた経緯があり、アップルの転換点とも見られています。
アップルがね、手元に置いているお金は8兆円を上回ると言われてます。日本の国家予算はだいたい今一般会計で90兆ちょっとなんですよね。で、8兆円っていうとそのだいたい1割弱に相当するわけですよ。これはもう膨大なお金でして、必要があるお金のレベルを上回っていると言われているわけですよね。まあ、だからスティーブ・ジョブズさんはああいう形で、まあ、成功してお金を残しましたと。で、研究開発投資にもしてきたんですけれども、まあ17年間ずっと無敗だったので株主からですねプレッシャーが高まってきたと。3兆7500億円還元してもね、5兆以上6兆近く残るわけでして、余裕のある会社でしかできないことということで、まあ今後ですね、 iPhone の新しいのが4月か6月にはもう出てくるっていう話もありますけれども、今後の事業展開には関心を持ち続けていたいなというふうに思いますよね。
太陽光発電の国内導入量が年内に500万キロワットを超え、600万キロワット近くまで伸びる見通しになりました。原子力発電所6基分に相当します。再生可能エネルギーで作った電気を割高な価格で全量買い取る制度が7月に始まることと、家庭での需要の伸びが要因です。
まあ、だから今ね、原発は54基あるうち2基しか動いてなくて、多いので、ね、どうなるか話題になってるわけですけれども、6基っていうとですね、大体1割以上に相当するんですよね。で、それだけ太陽発電の国内消費導入量がね増えてきたっていうのは、やっぱり侮れない エネルギー供給源になってきたということだと思いますね。
日本マクドナルドホールディングスは店頭で携帯電話を使って注文・決済を瞬時に完了するサービスを開始します。顧客が携帯サイトであらかじめメニューを選択し、レジ前の読み取り機にかざせば注文と支払いが完了します。混雑時の顧客の待ち時間を短くして、いわゆる売り逃しを防ぐのが狙いです。
私も今日ですね、Android 系のスマホにダウンロードしたんですけど、全国タクシー配車っていうアプリがあるんですね。それで今すぐ呼ぶでですね、タクシーを呼びました。電話もせずですね、まあ、ちょっとね問題なのはね、呼ぶと400円から600円かかるんですよ。あと GPS が通じないとダメなので、まあ、いろいろ制約条件はあるんですけども、ちゃんと来ました。日光のタクシーがね。なかなかやるなと。だからそういう意味でですね、スマホを利用した新しい販売方法っていうのはこれからも増えていくのかなと、いろんなことが考えられますよね。マクドナルドのトライっていうのはその一つだと思います。
フィナンシャルタイムズは、中国は従来よりも経済成長率が低く、成長のパターンも異なる状況に移行する難しい局面に入りつつあり、これは経済的な移行であると同時に政治的な移行にもなるとの分析記事を掲載しました。
まあその通りでしょうね。また後で詳しく触れたいと思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会のバーナンキ議長は下院監視政府改革委員会で証言し、足元のヨーロッパの債務危機の状況について、過去数ヶ月でヨーロッパでの金融面の緊張は緩和し、アメリカを含む世界の金融情勢の改善に貢献したと語りました。
まあね、一時ユーロ円でね111円まで行きましたね。その後円高になってまた108円とかになってるんですけれども、まあユーロ、ギリシャというふうに関心を集めてきたら、そのギリシャがなんとか当面は乗り越えられるということになって、まあ一安心みたいな状況になってるわけですけれども、ギリシャそのものがですね、非常に徴税能力が低いままですよね。徴税能力って要するに経済が活発じゃないのでっていうのと、徴税するシステムができてないっていうことですよね。お金持ちはほとんど税金払ってないっていう話もありますし、ポルトガルもありますし、まあ材料としてはでも新規性がだんだんなくなってきたなっていう感じしますよね。だからそういう意味ではヨーロッパがダイレクトに国際金融市場に与える影響というのは、まあ徐々に小さくなってきたのかなというふうに思いますよね。
財務省が発表した2月の貿易収支は、アメリカ向けの自動車輸出の伸びなどにより329億円の黒字となりました。貿易収支の黒字は5ヶ月ぶりです。
329億円といえばね、日本の黒字の規模、過去の例から見るとものすごく小さいわけですよね。まだ依然としてですね、 LNG の輸入高が非常に高い数字になってまして、これで私は黒字基調に日本の貿易収支が戻るとは全く思ってません。
国土交通省が発表した今年1月1日時点の公示地価は、全国平均で前の年と比べ 2.6% 下落し、4年連続で前年比マイナスとなりました。ただ下落率は2年連続で縮小しており、都市部で割安感が出た物件を取得する動きが目立つなど、足元では底値を探る動きが出始めています。一方、東日本大震災の被災地では地価の二極化が進んでおり、被災した住宅の移転が見込まれる高台の地域では地価が大幅に上昇する地点が出ています。
まあ、日本全体を見ると名古屋から西が下げ幅が小さい、東京や被災地で言えることは海岸沿いの地盤の弱いところが弱い、あまり遠くないところの高台が高くなっちゃったということですね。で、それはやっぱり今後住宅建設とかが望まれるっていうことなんですけれども、あんまり高くなるとですね、そもそも財産を失った被災した方々が買えないっていうことになりますよね。で、海岸近くの土地が値下がりしてるんですけれども、そうすると何が起きるかっていうと、港っていうのはですね、製氷とか製缶とかですね、いろいろなその関連産業っていうのがあるわけですよ。で、そういうのはかなり失われていて、そういう事業がもう一回立ち上がるためには土地を担保にしてお金を借りるしかないんですけれども、土地が下がるってことは担保能力が下がるってことなので、いろんな影響が出てきますよね。だから例えば高台の土地の上昇なんての放置していてはいけないし、逆に港沿いのね、低地、まだ気仙沼なんかはまだ潮が満潮時に入ってきたりしますんですけども、そういうところを直していく、それで地価があんまり下がらないようにしていく、で、それに関する業者に対する支援を行っていくと、そういうことが必要になると思いますよね。
今週のニュースファイルでした。 それでは今週の主なニュースを解説していただきます。まず今週のマーケット、世界的に株式相場はこれまでの上昇局面からやや足踏み状態となりましたよ ね、
私の記憶だとニューヨーク株の史上最高値ってのは 14,164 ドルぐらいなんですよ。あとね、700ドルぐらい行ったらもう史上最高っていうところまで先週のね、株は行っていたので、まあ行き過ぎかなというふうに思っていたら、
はい、
まあ案の定ね、中国の景気が減速しそうだとか、円高がね、少し来たとか、そういうことで、まあスピード調整したと。ただ見てると、あんまりドスンドスンと落ちるっていう感じではなくて、ちょこっと落ちて、ちょっとまた上がって、またちょっと落ちるっていうようなね、そういう状況なので、まあいい調整が入ってるのかなというふうに思います。で、日本の貿易収支も出てましたけど、アメリカ経済が比較的良くてですね、また輸入を吸収し始めたという。まあそれはアメリカにとってはですね、いたし返しですよね。輸出産業を伸ばして、ドル安も手伝う形で、景気の浮揚を図りたいとオバマ大統領言ってるわけですけども、必ずしもそうなってないということで、でも大きくそのニューヨークの株やドルがね、崩れるっていう環境ではないということで、私は今週の総括としては、調整だったというふうに思います。で、株だけではなくてですね、為替も、ユーロ円が111円台だったのが108円とかにね、
はい、
なって、ドル円も70円台に1回行きましたけれども、そこからドスンとして82円のローということで、まあ、マネージャブルかなということですよね。まあ、ただ、東京の株がね、今日1万11円だったかな。スレスレのところでね、終わって、まあ1万円台はキープしましたよというところで終わっているので、
はい、
今日これから始まるね、ニューヨークの株がどうなるかっていうのと、調整後の東京の株はどうなるかというところで非常に興味深いと思います。で、やっぱり世界経済全体的に見るとですね、まあ予想外にアメリカ経済がある意味しっかりしてると、
はい、
いうところが支援材料だと思いますよね。だけど、ブラジルにしろ、ロシアにしろ、インドにしろですね、一時ほどの勢いはないし、中国の経済見ているとやっぱり不動産価格がまだ下がっているということがね、マーケットの関心事項なのかなと。まあ中国経済については後で触れますけれども、でヨーロッパは相変わらずですね、景気が良くないっていうことで、期待が集まるのはね、日本になっているわけですけど、日本もね、本格的にね、商品が伸びるっていう感じではないですよね。で、今日発表された個人金融資産もね、0.4% でしたっけ？下がりましたしね。だからそういう意味では本当のエンジンはまだ欠けているというふうに思います。だけどもやっぱり世界的な緩和が行われていてですね、原油価格が上がってきましたけど、まだその投資可能な資金というのはかなりあると思いますので、そういう意味では大崩れはないのかなというふうにね、株も為替もそうなんですけれどもと思ってます。まあ今週面白かったのはやっぱり海外の新聞がね、円のキャリートレードが復活してきてということをね、盛んに書いてましたよね。
はい、
まああんまりそういう記事が増えるような時にはやっぱり円高傾向が現れやすいということもありますんで、私はまあそこら辺に注目しているというところですよね。
続いて中国については、フィナンシャルタイムズがいろいろと移行期にあるという分析記事を出していましたよね。
これ非常に面白い指摘だし、僕も移行期にあると思いますね。
はい、
経済的にはですね、やっぱり安い労働賃金で先進国の企業が望むものを安く作れる、大量にね。まあ、アップルなんかそれを使ってるわけですけれども、
はい、
そういう時期が明らかに過ぎつつある。労働者一人当たりの労働賃金が3万円近くになってきて、で、そうするとですね、なかなか雇用を増やすようなことはできない。急激にですよ。何やるかっていうと、省力化技術を使うわけですよ。ロボットとかね、そういうものを入れて、機械を入れてきて。で、そうすると労働者余っちゃうじゃないかっていう話になってきて、非常に特徴的なのはですね、中国で、まあ、先制州だったかな、人口の半分以上が都市に集中したっていうニュースがありましたよね。で、日本の戦後の経済発展を見るとですね、もちろん都市化ってのは著しく進んだわけですけれども、そのプロセスの中で、日本の都市はですね、田舎から来た働く人たちを対等の条件で当然ながら受け入れましたよね。例えば、田舎から来た人が都市に定住して働いて子供を育てる。で、それはもう日本国籍なわけだから、小学校は受け入れてきた。中国が決定的に違うのは、都市戸籍と農村戸籍があってですね、中国の全人口の半分が都市に住むようになっても、その都市の中に、まるで一級下のような国民がいるということが非常に重要なポイントです。それは農民校と言われている人たちでですね、都市に戸籍持たないので、子供がですね、就学年齢になっても、都会の小学校には簡単には入れない。 で、入れるにはお金のかかる私立に入れるって。それは逆ですよね。都市にもともと家を持っていた人が豊かなはずなので、そういう人たちが私立に行けばいいのに、逆に田舎に一生懸命仕送りしている農民校の人たちが、授業料が高い私立学校に子供を入れると。で、まあそういう意味でですね、非常に経済の面でも分かれ道にあります。つまり、中国の労働者は労働賃金安いですよ。で、海外の資本どんどん来てくださいっているんだけど、その一方で労働者の賃上げ要求がものすごく激しくてですね、日本企業の中でも中国への投資に二の足三の足を踏むところが出てきているっていうことですね。
はい。
その一方で豊かになる人はどんどん豊かになっていると。で、それは政治闘争にもなりましてですね、重慶のですね、白起来さんっていうのは、パイをですね、中国ではケーキっていうらしいんですけど、ケーキを平等に分けようと。で、まあ、歌を歌ったりですね、公衛兵を想起させるような動きをしたわけですよね。で、それに対して、広東省の王さんっていう人はですね、いや、成長、まず成長だと、いうことを言って、分配とかそういうものはですね、後とは言わないけども、まあ、路線対立が生じてきますよね。当然そうですよね。まあでも私はね、中国の国民の国民一人当たりの GDP が日本の10分の1なんだから、平等に分ける前に成長するのが先だと思うんだけど、それにしては、日本よりはるかにですね、所得の格差が増えちゃったわけですね。
はい。
で、なぜそういうふうに増えるかっていうと、日本の場合はですね、三鷹から来た人も都会に出てきて、まあ工場があるところに働くじゃないですか。
はい。
で、工場の労働賃金っていうのは、当時はロボットとかそういうのもあんまりなかったので、大量の人を大量に雇い、まあ田舎から来た人も都市都会の人もね、で、大体同じ賃金で経済を運営してたわけですよね。それ格差がなかったってことです。
はい。
だから、一億総中流化っていうのはですね、工場に大量の人が働く。で、同じような条件で働く。で、みんな同じような条件で家を建てる。借金をする。家計を運営するっていう中で起こってきたわけですね。ところが中国今何が起きてるかっていうと、省力化の動きも一方でありますと。
はい。
で、産業の高度化も進んでますよと。で、ちょっとしたですね、能力の差が非常に大きな格差を生むんですね。で、そうすると、これは一体社会主義かっていう議論だって出てくる。だから、白起来さんのように、富は平等に分けようと。景気はやっぱり均等に分けなきゃいかんっていうの考え方も出てくるんですね。で、それをやり出すと、海外から工場が来るときにですね、なんだ中国労働賃金高いじゃないかっていう話になって、成長の原資が失われるケースもありますよね。だから当然起きた私は路線対立だと思ってまして、まあそこにね、白さんの部下がですね、まあそう言われているというだけなので私は知りませんけども、奥さんがマフィアとつるんでいてですね、なんかお金を取った取らないの話を王さんが調べてて、白さんにですね、お宅様の奥さんがって言ったらもう激怒してですね、で、王さんがアメリカの生徒のね、領事館に駆け込んだ云々ってとこから始まってるわけですよね。だからまあ個人的なファクターももちろんあるんだけれども、政治予選との対立でもあるわけですよ。
はい。
で、まあ中国のね、ウェイボーでクーデターのクーっていうね、COUP っていうのがね、禁止用語になったという話もありますし、どうも、北京のね、胡錦涛さん以下は、温家宝さんもそうなんですけど、温家宝さんがね、なぜかこう前面に出てくるんですよね。胡錦涛さんはどちらかというと後ろに引っ込んでいて、だから白起来さんを重慶の党のトップはって言ったのかな、反省すべきだというのを温家宝さんが言ってるんですよね。政治闘争であり、経済闘争であるということなので、非常に難しい時期に入ってきてると思いますよね。
それからアメリカのアップルのニュースがありました。はい、17年ぶりに株主還元を再開。まあこれ 3.7 兆円と規模もかなり大きいですよね。
そうですよね。違う路線を歩まざるを得なくなった一つの証拠かなと。やっぱりね、スティーブ・ジョブズに対して会社立て直した人なので、もう会社もう良くなったんだから株主配当してよっていう人はなかなかいなかったんだと思うんですよね。でもティム・クックさんになったので、まあそこら辺も含めてね、株主からの要望が強かったので配当復活したということだと思うんです。
株主還元をせずに成長志向で突き進む成長企業のアップルというイメージから安定成長になっていく姿が変わる時期ということなんですか？
これね、でも安定成長を目指し始めたら、人々がアップルの製品を買うモチベーションが下がりますよね。
あ、どんどん走っていくアプリについていく、それが製品を買う。
それが楽しみだったわけですよ。
そうですね。
だから僕もね、周りの人見てて、 メジャーじゃないと、はい、Windows がメジャーだと。でもそれに対抗する路線としてのアップルがあり、アップルの OS がありっていうね、それで製品もやっぱり変わってきているっていうのがね、
はい、
あるので、安定志向のアップルが消費者、投資家にどのくらい持てるようになるか私は自信がないです、
うん、
でむしろね、そういうことしない方がいいように思うんだけど、でもまあティム・クックさんはね、株主還元をせざるを得なかったっていうところがポイントだと思いますよね。
今週のニュースファイルでした。ソフィアワンポイント情報です。ソフィアホールディングス代表取締役社長村田敦則さんをお迎えしています。
今年に入ってからますます重要性を増していてですね、各社の競争が加速している携帯電話業界ですが、スマートフォンの普及で通信混雑が深刻化しているようですよね。
そうですね、まあ、年々スマートフォンの利用者は増加しておりまして、各キャリアはユーザー獲得にしのぎを削っています。ユーザー増加の一方でご指摘の通り通信混雑も問題になってきています。で、記憶で新しいところでは昨年12月から今年の1月にかけてですね、相次いだドコモさんとキディアイさんの通信障害は、まあ、電波の交通整理をする通信機器の容量不足なのが事故の原因だったと言われております。
便利になった一方でですね、通信障害ばっかり起きていたのでは本末転倒だなと思うんですけどね。
そうですね、増加の意図をたどるスマートフォンの利用に比例して伸びるデータ通信量の対策はどのように取られているのかと申し上げますと、総務省が推進する周波数再編アクションプランの一環としてですね、地デジ化によって空いた 700MHz と 900MHz、通称プラチナバンドと呼ばれているんですけれども、そこの再割当を進めておりまして、データ通信の容量不足を補う手段を確保するために、2011年9月の時点で、まあ、NTT ドコモさん、KDDI さん、ソフトバンクさん、e モバイルさんの4キャリアが割当希望として名乗りを上げておりました。でその結果、まあ、3月1日にですね、ソフトバンクモバイルが 900MHz 帯のプラチナバンドの割当について認定されました。でまた一部の 900MHz 帯はタクシー無線などに使われておりましたけれども、まあ、別の周波数帯に移すなどして、まあ、空いた部分を携帯電話向けに活用する方針とのことです。プラチナバンドっていうのはですね、700から 900MHz 帯の、まあ、周波数帯域を中心とするごく超短波っていう帯域を指します、
はい、
そのごく超短波は一度に伝送できる情報量が多くて、うん、まあ、従来の周波数では通過できないような障害物も迂回して伝わるといった性質を持っております。そのことからですね、まあ、携帯電話の電波も遠くまでつながりやすく、電気通信の用途において特に良質な周波数帯域として知られております。で、使い勝手が良くて重宝されるためにプラチナと呼ばれているのが現状です。
なるほどね、金よりも価値があると。ということはですね、携帯電話各社が周波数の取得をめぐって競争するのは、割り当てられた周波数の幅と帯域が通話の質に直結するからなんですか。
はい、プラチナバンドですとビル陰であったり山間地でも電波がつながりやすいのが特徴で、電波が途切れにくく携帯電話に最適な周波数帯とされてきました。NTT ドコモさんと KDDI さんはすでに 800MHz のプラチナバンドを使用しておりましたけれども、まあ、参入が遅くてつながりにくいっていう批判のあったソフトバンクモバイルさんはですね、プラチナバンドに比べて電波の届きにくい周波数帯が中心だったためにですね、プラチナバンド取得は悲願とも言えるところだと思います、うん、で一方でですね、地上アナログ放送の停止で空きが出る 700MHz 帯についても、今年の夏をめどに残り3社に各 20MHz を割り当てることにしたと発表がありました。
ソフトバンクは今年の7月からプラチナバンドを使用した通信サービスの一部を提供開始すると発表しましたが、この周波数を割り当てられただけで通話の品質向上っていうのにつながるんでしょうか。
プラチナの効果を上げるにはですね、プラチナバンドの所有に加えて、まあ、電波を総受信にする基地局の増設整備が必要になります、うん、で総務省がソフトバンクへの割り当てに際してですね、設備増強は不可欠であると、電気通信設備の安全信頼性の向上 に努めることという条件付けしたようにですね、うん、900MHz 専用の基地局設置などに11年間で8207億円を費やすとのことで、その総額はドコモの2313億円や KDDI の2536億円を大幅にしのぎます。11年度だけでも4000億円の設備投資を計画しているなど、急ピッチで通信環境の整備改善を行っているようです。
ただスマートフォンの普及でですね、通信量がさらに増加して携帯各社がどこまで通信の質向上を実現できるのかちょっと心配ですね。今後もプラチナバンドの追加割り当てや設備投資で各社はしのぎを削ることになりそうですね。
そうですね。通信混雑時には Wi-Fi スポットなどと呼ばれる無線LAN基地局を経由して、データ通信を携帯電話回線からネット回線に逃がすオフロードと呼ばれる手段も有効的です。で、ソフィアグループが展開しております S モビのサービスは、もともと携帯電話回線での通信と、公衆無線LAN接続サービスエコネクトの両サービスが利用できるようになっておりますので、はい、状況に応じて快適にデータ通信していただくことが可能になります。うん、S モビではお客様のビジネスを快適にサポートすべく、さらなる通話品質の向上と多様なサービスを展開してまいります。はい、
ソフィアワンポイント情報、ソフィアホールディングス代表取締役社長村田敦則さんにお話を伺いました。コーナーの概要についてはソフィアグループのホームページに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。今週の気になる作品のコーナーです。伊藤さんが注目されている映画や本など、世の中の作品もろもろについて独自の視点で語っていただきます。今週は、
これはね、製品でも何でもなくて、入力の仕方をね、ちょっと取り上げようかなというふうに思います。私が使っているスマートフォン2つなんですけれども、ARROWSと iPhone なんですが、両方ともですね、iPhone の場合は Siri に関連した音声入力装置があり、ARROWSの方にはですね、これにも音声入力に対応した機能があってですね。
はい。
なんか入力しようと思って、パッドを開けてくるとですね、マイクのマークがあるんですね。で、それを押して、音声を入力してやると、ほとんど正確にね、Twitter でも、Facebook でも、メールでも、検索でも対応してくれるんですよ。
はい。
私それ使い始めて、これはめちゃめちゃ便利だなと。手入力以外に、コンピューターに文章や記号を入力させるシステムができて、ということをですね、多としたいなというふうに思います。
今週の気になる作品は音声入力でした。チェックザトモローです。明日以降予定されている内外のイベントの中からポイントになるものをピックアップします。
27日はですね、ドラギ ECB 総裁が講演します。ドラギさんの手腕はね、比較的高く評価されているので、何を言うのでしょうかということと、あとアメリカの1月の S&P ケースシラー住宅価格指数が発表になりまして、アメリカでは3月のコンファレンスボードの消費者信頼感指数も出ます。30日はですね、2月の全国3月特部消費者物価が出まして、ヨーロッパでですね、ユーロ圏財務省会合と EU 財務省理事会が開かれますということですね。
チェックザトモローでした。ワールドナウ、この番組はソフィアホールディングスと非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニクスの提供でお送りしました。
ポッドキャストでね、聞かれてる方は関係ないんですけれども、生でね、ラジコまたはラジオ受信機でね、聞かれてる方は放送時間がね、再来週からね、来週もまた案内させていただきますけれども、15分早まるということでね、ポッドキャストで聞けるからいいわと思ってる人もいるかもしれませんけども、10時半だとね、まだ寝る前なのかもしれないので、
はい、
これからもご愛聴いただければというふうに思いますね。
よろしくお願いいたします。
はい、というわけで伊藤陽一と
岸田恵美子でした。
アテブレーベノブリガード。